広報裏添え平成28年2月号は成人式、結の広場、人事、給与など20ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田のり子、与那城雅子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。2月号の表紙は自治会で餅つきをしている子どもたちの様子です。声の広報2月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から平成27年12月末現在市の人口などをお知らせいたします。人口114,165人、プラス8人、男55,729人、プラス4人、女58,436人、プラス4人。世帯数47,575世帯、マイナス21。2から3ページ成人式、4から5ページ結の広場、6から7ページ人事給与、8から9ページ仲良くい、10ページはいさいこちら市長室、うらしいアリンクリン、11ページジェレミーの行ったり来たり、手だっこスタジオ、12から13ページちむどんどん施設情報、14から15ページお知らせ募集特集コーナー、16から19ページお知らせ募集コーナー、20ページ2016東京ヤクルトスワローズオープン戦、20歳の決意希望に満ち輝くティーダの子たち。今月号は先日行われた浦添市成人式の様子と新成人の20歳になった喜びや将来の夢、親並びに家族への感謝の気持ちをお届けします。スナップ写真が16点あります。問い合わせ子ども青少年課内線6614。歩み出した第一歩、1月10日日曜日、浦添市手だこホールで平成28年浦添市成人式が行われました。今年の新成人は平成7年4月2日から平成8年4月1日の間に生まれた1281人、平成27年12月1日現在、市内に住所有するもの、男性651人、女性630人です。会場前はスーツや袴、華やかな振袖を身にまとった新成人たちが、久しぶりに会う友人らと互いの近況を話したり、記念撮影をするなどして再会を喜び、共に成人式を祝いました。成人式にかける思い、新しい門出を自らの手で。成人式はアトラクションと式典の二部構成となっており、そのうち一部のアトラクションは新成人自らが企画運営に携わりました。新成人が自らの手で作り上げる取り組みは10年以上前から続いており、今年も各校からの新成人代表が企画運営委員として企画から準備、オープニングセレモニーに出演する県内アーティスト R3 への出演交渉など自らの手で作り上げました。アーティストによるライブ企画は初の試みであり、R3 によるライブが行われると会場は大いに盛り上がり、 R3 の素敵な歌声が新成人の新たな門出に花を添えました。写真が2点あります。写真説明、 R3 のライブの様子です。新成人が思い描く将来の夢、決意表明を込めスケッチブックに書いてもらいました。それぞれ写真があります。小田奈々さん、自分のお店を持つ。宝雄一郎さん、沖縄の未来を変える。やら高弘さん、でかい男になる。ガキ屋光さん、沖縄から世界へ。棚原俊さん、消防士になる。前上城理恵さん、ホテルウーマンになる。 島袋浩太さん、社長になる。山内あかりさん、素敵な国語教師になる。このページに AR 試験導入をしています。スマホをかざすと動画がスタートします。新成人の感謝の気持ちをぜひご覧ください。視聴するには無料アプリ、大文字 A、その他小文字で URA、SMA をインストールする必要があります。AR の詳細やアプリ導入方法等は、市公式ホームページに掲載しています。右の QR コードからご確認ください。右に QR コードがあります。ゆいの広場。浦添で生まれた個性的な商品を販売。ゆいの広場の写真があります。ローマ字で、浦添ゆいの広場。こちらも AR 対応画像があります。ゆいショップ。ゆいショップは市内初の市産品アンテナショップとして平成27年9月にオープンしました。浦添特産の浦添ウイやクワチャをはじめとする市内26の事業所、約150種類の個性豊かな商品を展示販売しています。皆様に親しんでいただけるよう、生産者の顔や店舗がわかる紹介カードも設置しています。ゆいショップで手に取って確かめて味わって、次回はお気に入りの店舗に足を運んでいただくことで、地産地消の良い環境を目指します。お土産やご贈答用にどうぞご利用ください。実際に来店されたお客様からは、浦添にこんなお店もあったんだね。今度行ってみようとのコメントも寄せられています。また昨年末には、ゆいショップ商品をセレクトした詰め合わせ、浦添金星ゆいのお歳暮ギフトが誕生。企業の個性豊かな浦添市産品が一つのセットで販売され、ご好評いただきました。今後もゆいショップでは、季節に合わせた特設コーナーの設置や、事業所の思いが込められた商品を紹介し、アンテナショップとして浦添市産品を強力に発信します。写真が1点あります。ご好評いただいた市産品お歳暮セットです。ゆいギャラリー。ゆいギャラリーではパネル、映像及び模型等を使用し、浦添市内の文化や芸能、歴史をわかりやすく案内しています。特に浦添の商工業の戦前から戦後、現在に至る移り変わりについて動画で紹介するほか、歴史年表など多様な資料が展示されており、浦添市について多くのことが学習できます。また、ブルーシールやコカ・コーラ、久米島の久米線など浦添を代表する企業の商品や人気飲料店のサンプルもショーケースにて展示、パソコンの無料閲覧サービスも行っています。写真が2点あります。写真説明、浦添を代表する企業や商品の展示、大型タッチのスクリーン、ゆいの広場問い合わせ、浦添市産業振興センター、ゆいの町、指定管理者、浦添商工会議所、電話 870-1123、代表、ゆいの町の地図があります。リラックスできる空間と交流の場所、ゆいカフェ。ゆいカフェの写真が1点あります。ゆいの町は飲食業界への新規進出を支援するため、新たに飲食型チャレンジショップを平成27年7月にオープンしました。現在は沖縄発のタコライスならぬ、イカライスで話題のアルファベットでイカライスベンダー、代表者池白康と、全国でここでしか味わえないクワを生かした沖縄そば、クワそばが注目の麺屋千葉トーンド、代表者知念テルオの2店舗が出店中、タイプの異なる両店舗がチャレンジショップを巣立ち、浦添の新しい顔となるよう日々腕を磨き、美味しい料理を提供しています。店内は無料、WIFI や 各種情報誌も準備され、お仕事の打ち合わせにもご利用いただけます。写真が1点あります。チャレンジショップオープニングセレモニーの様子です。お店紹介。イカライス、店舗の前で代表者の写真です。タコライスならぬイカライスが浦添から誕生。世界に一つしかない完全オリジナルメニューのイカライスは、イカは入ってなく、グリーンカレーをベースに甘辛に味付けした鶏ひき肉が癖になる味わいの一品。タコライスのように誰にでも気軽に食べてもらえるソウルフードを目指したいので、イカライスと名付けました。と語るオーナーの池城さん。食べてみればきっと納得。お一ついかが？メニューの写真が2点あります。イカライス、営業時間9時から17時。定休日、土曜日。麺屋千葉トーン堂代表者とお店の写真があります。オーナーの知念さんは浦添市西原で、月桃や桑の生麺、乾麺、月桃おこわの製造卸売店、株式会社月桃食品を営んで5年、乾水やそば粉を一切使用しない体に優しい麺作りにこだわるうち、ぜひ直接お客様に味わっていただきたいとゆいショップにオープンしました。浦添特産桑の粉末を練り込んだ桑そばや、国産もち粉を 100% 使用した月桃おこわを味わえるのは全国でもここだけ。体に優しい香り豊かな味わいを体感してみませんか。メニューの写真が2点あります。麺屋千葉トーン堂、営業時間11時から15時。定休日、同日曜日。米印、3月26日土曜日以降は毎週土曜日営業。
6ページ。浦添市職員の人事行政。給与、定員管理、概要版。詳細については、3月末に市ホームページ上で公表しますので、そちらをご覧ください。問い合わせ、職員課電話 876-1234、内線 2062。人事行政の運営などの状況について、平成26年度、1、職員の任用及び職員数に関する状況、採用及び退職の状況。区分、採用者数、退職者数の順でお伝えいたします。市長、部局等、採用者数24名、退職17名。教育委員会、採用6名、退職者数5名。水道部、1名、退職2名。合計、採用者数31名、退職者数22名。2、職員の競争試験及び選考の状況、採用試験の実施状況。職種、一般行政職、申し込み者数407名、最終合格者数17名、土木技術職、申し込み数44名、合格者数6名、消防職、救急救命士、申し込み者数49名、合格者数3名、合計申し込み者数500名、最終合格者数26名。3、職員の勤務時間、その他の勤務条件の状況、括弧1、一般職員の勤務時間、1週間の勤務時間、38時間45分、1日の勤務時間、8時30分から17時15分、休憩時間、12時から13時、週休日、土日曜日、括弧2、年次休暇の状況、総扶養日数、15,198.8、総使用日数、6,056.1、対象職員数420、1人当たり平均使用日数 14.4、使用率 39.8%。 4、 職員の分限及び懲戒の状況、区分、処分者数、給食34人、戒告3人、減給2人、停職1人。丸5、職員の研修の状況、区分、一般研修、修了者数144、特別研修661、派遣研修99、その他78。丸6、職員の福祉及び利益の保護の状況、括弧1、健康診断の状況、集団検診172人、人間ドック602名、脳ドック33人、全水病予防高血圧業務検診20人、ペット検診9人、括弧2、地方公務員災害保障状況、公務災害3件、括弧3、厚生会の状況、市負担金、給料総額の1000分の5、職員掛け金同率、会員数801人、市負担金による主な事業、給付事業、傷病見舞金等41人、自主選択事業、能力開発補助等832人、保健予防事業、人間ドック補助など996人、職員掛け金による主な事業、給付事業、入学祝い金、健康増進奨励金など299人、文化体育事業、サークル助成など262人。浦添市職員の給与定数管理について、丸1、歳出総額に占める人件費の割合、括弧平成26年度普通会計決算、歳出費447億4839万6000円、人件費59億9965万6000円、人件費率13.4%。丸2、一般職給与費の状況、平成26年度普通会計決算、給与費職員696人、給料職員手当期末勤勉手当34億6721万6000円。丸3、職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況、平成27年7月1日現在、一般行政職、平均給料月額29万2400円、平均給与月額34万2000円、平均年齢 39.6 歳。丸4、職員の初任給の状況、平成27年4月1日現在、大学卒、国と同じ初任給17万4200円、高校卒、国と同じ初任給14万2100円。丸5、職員手当の状況、期末勤勉手当の支給割合、平成27年4月1日現在、国と同じ支給率、期末手当 2.6 ヶ月分、勤勉手当1.5 ヶ月分、退職手当国と同じ支給率、支給率、勤続20年、自己都合 20.445 ヶ月分、干渉定年 25.55625 ヶ月分、勤続25年、自己都合 29.145 ヶ月分、干渉定年 34.5825 ヶ月分、勤続35年 41.325 ヶ月分、干渉定年 49.59 ヶ月分、最高限度額、自己都合 49.59 ヶ月分、干渉定年 49.59 ヶ月分、 その他の加算措置、定年前早期退職特例措置 2% から 20% 加算。特殊勤務手当、支給実績182万8000円、支給職員1人当たり平均支給年額5万400円、手当の種類、手当数11種類、時間外勤務手当、支給総額1億3110万3000円、職員1人当たり18万8366円、扶養手当、国と同じ支給額、配偶者13000円、配偶者以外6500円、住居手当、県並み、借家限度額27000円、通勤手当、県並み、通勤距離2キロ以上の職員、定額制。6、特別職の給料、報酬などの状況、区分、給料または報酬月額、市長90万4000円、副市長74万9000円、教育長67万5000円、議長53万6000円、副議長47万9000円、議員45万4000円。期末手当 3.1 ヶ月分。7、部門別職員数の状況と主な増減理由、平成27年4月1日現在。部門、普通会計部門、一般行政、議会、職員数8人、増減0。総務、職員数146名。前年度比増減数、三角3。主な増減理由、括弧書きは人口1万人あたり職員数。給与構成係主査欠員1人、課配置替えによる2人減。税務、増員45人、増減2。納税課欠員補充1人、配置替えによる1人増。労働、増3、減1。新規事業増による1人増。農林水産、増4、三角1。農林水産担当主管1人減。商工、増8、減2。観光担当技官1人増。観光係新設による1人増。土木、増95人、減5。離道、潰れ地事業推進室、土地区画整理組合指導室新設により2人増。モノレール関連、建築物、移設担当主管1人増、チュラ町推進課、区画整理課欠員補充2人増。民生、増131人、減1。保育所退職不補充1人減。衛生、増36人、三角1人。環境施策推進室解散による2人減、環境施設課欠員補充1人増。特別行政教育増129人、三角2。法律改正による教育庁定数対象外に伴う1人減、幼稚園退職不補充1人減。消防増96人。減0。公営企業など、水道、増34、三角2、欠員1人、業務見直しによる1人減、下水道、増14人、減0、その他、増50、減0、合計799、減2、人口1万人あたり職員数、69.94 人中、職員数は一般職に属する職員数で、地方公務員の身分を有する 求職者、派遣職員などを含み、臨時または非常勤職員を除いたものです。丸八、定員適正化計画の数値目標及び進捗状況、実績、定員適正化手法の概要、事務事業全般の見直し、行政組織の簡素効率化、指定管理者制度を含む民間業務委託等の強力な取り組みによる定員削減に努め、職員研修による職務遂行能力の向上等、少数精鋭による定員適正化を推進します。部門一般行政職員数増減。平成17年計画式始めたとき、一般行政職員数467名。平成27年10年目476名増6。平成18年から27年実績計476人増9名。教育平成17年206、平成27年129、参画2、10年実績129、参画77。消防、職員数98、平成27年96、参画2、実績96、参画2。公営企業等会計職員数92、平成27年98、参画2、実績98、増6。合計職員数、平成17年計画はじめ863、平成27年799、増員2。18年から27年実績計、職員数799、参画64。8ページ、9ページ。話題がいっぱい、中ゆくい。1月5日火曜、浦添市消防出初め式、浦添市消防本部で、新春恒例の浦添市消防出初め式が行われました。市長と一日消防長、テダコレディ、金城祐樹さんからの訓示があり、消防職員及び消防団員は、安心安全で住みよい浦添市を目指し、決意を新たにしました。展示訓練では、女性防火クラブによる消火器の使い方や、幼年消防クラブのエイサー演舞がありました。また、消防職団員による総合演習訓練が実施され、市民の防火思想の向上を高める機会となりました。12月15日火曜、浦添市手田湖浦西駅周辺土地区画整理組合設立認可書の交付式。沖縄都市モノレール延長に伴い、市内に新設される手田湖浦西駅周辺開発を行う土地区画整理組合の設立認可交付式を行いました。1月13日には組合設立総会も開催され、区画整理事業がスタートしました。組合関係者からは、地域活性化の拠点として、モノレール駅を中心とした魅力ある街づくりを、浦添市や本地区地権者及び周辺地域の協力のもと事業を進めていきたいと話していました。12月20日日曜、みんなできれいな街づくり。クリーン活動やふれあい活動など地域住民が参加する第12回ウマンチュスリティクリーングリーングレイシャス CGG 運動が実施されました。当日は大人から子どもまで多くの市民が参加し、各地域の道路や空き地等でポイ捨てされた空き缶やゴミを拾い集め、草刈りをして浦添の街をきれいにしました。参加した子どもは、これからもきれいな浦添の街であるよう、 日頃から清掃活動を頑張りたいと話していました。12月8日金曜、公共交通に関する学校出前授業、普段の生活の私たちの移動。内間小学校で4年生を対象に公共交通に関する学校出前授業が行われました。沖縄県では極めて高い自動車依存型社会が形成され、交通渋滞が日常化しています。授業では交通問題と地球環境問題の関係を小学生に学んでもらうため、交通すごろくゲーム等を用いて楽しみながら学習しました。また、バスに乗る際のマナーなども学習し、運転席に座ることができた子は、客席から見る景色とは違う風景を見ることができ、喜んだ様子でした。12月28日月曜、第41回全日本バトントワーリング選手権大会視聴表敬。3月に大阪市で開催される第41回全日本バトントワーリング選手権大会に向け、日本バトン協会沖縄支部代表選手である大会出場推薦選手25人のうちの市内小中高生5人が視聴表敬を行いました。選手たちは全国大会では今まで以上の実力を発揮し頑張ってきます。応援の方よろしくお願いします。と全国大会に向けて決意表明し練習に励みたいと語りました。1月12日火曜、市民便利庁防災タウンページ贈呈式。西日本電信電話株式会社沖縄支店、支店長岩田聡氏、NTT タウンページ株式会社取締役九州営業部本部長山下淳一氏から松本市長へ市民便利庁と防災タウンページが贈呈されました。内容は行政情報、防災情報など浦添市の情報が前半22ページに分かりやすく掲載されています。昨年12月には市内全世帯に配布されていますので、日頃の備えにご活用ください。1月5日火曜、2016年新年祝賀会。2016年新年祝賀会が浦添市民体育館で開かれ、約1500人が参加しました。オープニングでは、太鼓、鍵屋で風などの演舞が披露され、新たな年の始まりと人とのつながりに歓喜する心を多くの人たちが分かち合い、輝かしい新年を祝う場となりました。松本市長は、より浦添らしさを強調した個性ある街並みと市民の幸せな暮らしを実現したいと抱負を語りました。10ページ。ハイサイこちら市長室。浦添市長松本哲司。スワローズ立山投手物語。今年もいよいよ東京ヤクルトスワローズの浦添キャンプがスタートしました。トリプルスリーの山田哲人選手をはじめ、14年ぶりのセリーグ優勝を果たした選手たちが私たちの浦添にやってきました。その中で今回は立山翔平投手のことを書かせてください。私が彼に初めて会ったのは2014年夏、新潟県燕市で行われたスワローズカップでした。スワローズカップとは、ヤクルト球団とご縁のある愛媛県松山市、宮崎県西都市、新潟県燕市と私たち浦添市、4市の持ち回りで行われている少年野球交流大会のことです。通常はペナントレース終了後の11月に開催されるのですが、北国新潟で行われる燕市大会は雪の関係で夏休みに行われました。その際、シーズン中にもかかわらず子供たちへの野球指導に来てくれたのが立山投手だったのです。当時彼は 肘を手術した後のリハビリ中であり、試合で投げられない一軍登録抹消中の投手だからこそ参加できたのでした。大会中、彼は子供たちに一生懸命野球を指導し、楽しそうに写真を撮ったり、サインに応じたりしていました。でも、その時は彼にとって一番苦しくて辛い時期だったのです。ただ、黙々とリハビリに励む姿と、笑顔の合間に時折見せるトークを見つめるような表情が印象的な選手でした。仲間たちが懸命に戦うペナントレース中に、遠く離れた新潟の地で、ボールも投げられずに、見えない未来と向き合う日々は、決して笑えるような心境ではなかったのかもしれません。そんな彼が昨年見事に復活を果たし、チームのリーグ優勝に貢献したのです。昨年11月に浦添で行われたスワローズカップに、彼は自ら手を挙げて参加し、積極的にたくさんの子供たちと交わり、サインに応じていました。彼曰く、苦しいリハビリ中に励まされた子供たちに恩返しがしたかった、と。リーグ優勝の陰には、一人一人の選手や関係者にまつわるそれぞれの物語があったんですね。ヤクルトスワローズ、今年こそ日本一を目指して、みんなで一丸となって応援しましょう。写真説明、レセプションにて子供たちと記念撮影に応じている立山投手の写真が掲載されています。問い合わせ、秘書課、電話 876-1234 内線 2563。文化課発信、うらしいアリンクリン第11回。近世のお墓には〇〇が埋められた。まずは写真をご覧ください。ある動物の頭の骨ですが、何の動物かわかりますか？正解は豚の頭の骨です。市内に数多く残されている近世のお墓を発掘してみると、稀に墓室や墓地の床に掘られている穴から豚の頭蓋骨が出土することがあります。このような穴は十数例がこれまで発見され、穴の大きさから頭だけを収めるために掘られたと考えられます。それでは何のために埋められたのでしょうか。一説に言われる墓大工が墓を完成させた時に埋めるとされる風習を裏付けるものか。あるいは豚の鳴き声に魔除けの力があるとされることに由来するのか、確かな理由はまだ分かっていませんが、いろいろな想像が巡ります。しかし、これまで市内で2000以上の墓の調査をしても、発見されたのはそのうちの 1% にも満たないことから、あまり一般的な風習だったとは考えにくいでしょう。その真相を突き止めるためには、さらなる調査研究を続けることが必要です。発掘調査をしたからといって、すぐに歴史のすべてを解明できるわけではありません。出土遺物をもとに様々な研究を重ねることで、徐々に謎が明らかになっていくのです。写真の豚の骨は2月に開館する歴史に触れる館に展示していますので、皆さんも実際に見て、どのような理由で墓に埋められたものか想像してみてください。写真説明。出土した関係完全型の豚の頭蓋骨。前田京塚近世墓群。下平大名原。2枚目は、墓室内の穴に埋められた状態で発見された豚の頭蓋骨。前田京塚近世墓群、ねえの片原。写真説明終わり。問い合わせ、文化課、内線、6214-6217。ジェレミーの行ったり来たり、ジェレミー・エクスタイン。2015年8月から国際交流員として、浦添市役所、 国際交流課に配属される米国フィラデルフィア出身、原文和訳ジェレミー・エクスタイン。謝らないアメリカ人、謝りすぎる日本人。私がアメリカに留学した日本人の友達に、アメリカに留学して慣れないことがありましたかと聞いたら、アメリカ人は謝らないと言われました。それを聞いたとき私は驚いてしまいました。今回紹介したいのは、日本とアメリカのごめんなさいの謝罪文化の違いです。まず皆さんに伝えたいのは、アメリカ人も絶対に謝るということです。英語の I'm sorry と日本語のごめんなさいの意味が基本的に違うので、アメリカでは謝る時の状況によって謝り方も謝罪の言葉の意味も変わります。アメリカ人も歩道で知らない人とぶつかれば謝ります。一方ではアメリカ人が謝らない場面の例として、言葉で相手が泣いたら、アメリカ人の中にも謝る人もいれば、泣かせるつもりはないので自分のせいではないと考え、そこで I'm sorry と謝らないアメリカ人もいます。後者は泣いている人を慰めるけど謝らないはずです。どうしてかというと、英語の I'm sorry は同情するときに使うからです。もちろん謝罪するときもありますが、一般的に同情を感じない場合には謝る必要がないと考える人が多いです。以前、日本に住み日本語ができる外国人の友達に、日本人は謝りすぎると言われたことがあります。外国人から見ると、謝りすぎると謝罪の言葉の意味がなくなります。例えば、外国人の友達が待ち合わせに遅れた時に、遅刻してごめんなさいと謝罪しました。しかし日本人の待ち合わせの相手は、いえいえ、こちらこそ待ち合わせ時間を早い時間にしてごめんなさいと謝罪したことに対して謝罪したので、外国人の友達は自分のせいなので責任を取らせてくださいと強く感じました。外国人にとっては、謝れば自分の責任を認めていることになります。自分の国の謝り方は世界共通ではありません。だから日本人の礼儀の方が高いとか、アメリカ人は謝らないので失礼だというより、 I'm sorry イコールごめんなさいと謝るという表現のぴったりする日本語はありません。このような文化と言葉の意味の違いを認識し把握できれば、もっとうまくお互いに交流ができると思います。以上、6ページより11ページを音訳サークルつわぶきの安田のり子でお届けいたしました。
ちむどんどん施設情報。浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター、電話 874-5711。 女性の健康講座、当事者から伝える乳がんのあれこれ。内容、乳がんの早期発見、正しい治療の大切さや手術後の生活についてのお話。日時、3月2日水曜日、19時から20時30分。対象、市内在住在勤の女性。費用、無料。定員40人。申し込み、2月26日金曜日まで。その他、手話通訳あり。託児、要予約。講師、与儀芳恵氏、NPO 乳がん患者の会、ピンクパンサー代表。浦添市消防本部、電話 875-0105。 救急法講習会、普通1、学びフェスタ浦添2016。内容、成人に行う心肺蘇生法、 AED の使い方、止血法、異物除去など。日時、2月20日土曜日、13時から16時。受付期間、2月19日金曜日まで。受付時間は、土、日、祝日除く8時30分から17時。場所、市消防本部2階講堂。費用、無料。
定員30人、市内在住在勤の方優先。保健相談センター、電話 875-2100。マタニティスクール、内容、食事と妊婦健診結果との関連、食事の選び方、グループワーク、体験コーナー、妊婦体験ジャケット、赤ちゃん人形抱っこ体験、日時、2月21日日曜日、9時から12時、対象、妊婦さんとそのパートナーの方、申し込み、2月18日木曜日まで、ベビースクール離乳食教室、内容、離乳食についての講話、デモンストレーション、試食、保護者のみ、日時、3月18日金曜日、13時30分から16時、受付13時から、対象、4ヶ月から8ヶ月の乳児を持つ保護者、市内在住、申し込み、2月18日木曜日から3月15日火曜日まで。乳幼児健康審査日程のお知らせ。日時、2月14日日曜日、3から4ヶ月検診、13時から15時、9から10ヶ月検診、9時から11時、1歳6ヶ月検診、2月4日、18日、25日、13時15分から14時15分。3歳児検診、2月3日、17日、24日、13時15分から14時15分。すべて場所は、浦添市保健相談センターです。2歳児歯科検診事業。内容、歯の診察、歯磨きの仕方、保健指導、フッ素塗布。対象、2歳から3歳未満、3歳のお誕生日前日までの子供。場所、市と契約している歯科医療機関で実施。費用、無料、公費負担。対象者には通知をしていますので、詳細は通知書をご覧ください。第2回、親子でハッピー講座。講師、歯科医師、くるる歯科医院、中若光雄氏、歯科衛生士。内容、妊娠期の歯科保険、口腔ケア、早産予防、胎児への影響について、乳児期から成人期の歯磨きの講演、対象、妊婦、0歳から3歳までの乳幼児を持つ保護者、市内在住、日時、2月10日水曜日、13時30分から15時30分、受付13時から、申し込み、事前申し込み不要、場所、保健相談センター2階大ホール、男性のための料理教室参加者募集、内容、食会さんが教えます、白身魚のなめたけソース、チムシンジなど、日時、2月10日水曜日、10時から13時。対象、市内在住の20歳以上の男性。費用、200円。定員、10人。申し込み、2月8日月曜日まで電話で受付。場所、保健相談センター2階、調理実習室。食育教室、作ってみよう琉球料理、参加者募集。内容、ジューシーアーサー汁、カルカン。日時、2月18日木曜日、9時30分から11時30分。対象、市内在住者。費用、無料。定員9人。申し込み、2月8日月曜日から12日金曜日。電話受付。場所、保健相談センター2階。調理実習室。心の健康パネル展。3月の自殺対策強化月間に合わせて、心の健康パネル展を実施します。内容、うつ予防、自殺予防に関するパネル展示やリーフレット配布など。日時、3月1日火曜日から、 15日火曜日まで。場所、市役所1階市民ロビー。水曜日はメンズキッチンで、一皿から広がる新しい関係。今回はティーダー子ども食堂を運営する根間正勝さんを紹介します。毎週土曜日に浦添グスク児童センターで地域の人たちと協力しながら一緒にご飯を作り、みんなで食事をする場を提供しています。子どもたちが自分たちで作るので見守るだけですよと話す根間さん。食後はお腹いっぱいになった子どもたちの元気な声が響いています。ティーダー子ども食堂は子どもも大人も誰もが参加できる豊かな食体験を育む場となっています。問い合わせ、男女共同参画推進ハーモニーセンター、電話 875-5711。 浦添市美術館、電話 879-3219。 休館日毎週月曜日。平成27年度第3期常設展、麗しい漆の世界、会期4月23日土曜日まで。費用、一般150円、団体120円、大学生100円、団体80円、小中高生無料、団体は20人以上です。ピースオブピース、レゴアットマークブロックで作った世界遺産展パート3、会期2月20日土曜日から4月10日日曜日まで。費用、一般高校生以上、当日800円、前売り650円。子ども4歳から中学生、当日600円、前売り500円。前売りファミリーチケット、一般大人1人と子供1人のペア入場券1100円。浦添市立図書館、電話 876-4946。 休館日毎週月曜日、11日建国記念日、29日資料整理日。お話の部屋、内容、学びフェスタスペシャル、日時2月13日土曜日15時30分から16時、対象4歳以上、その他お話の木の会による語り聞かせ、ほかアメリカ留学説明会、日時2月17日水曜日16時30分から17時30分、対象アメリカ留学に関心のある方、定員10人、先着順。その他在沖縄米国総領事館職員による説明。懐かしの映画会、ステージコーチ、駅馬車、日時2月20日土曜日10時から12時、アメリカ映画上映会、ローマ字表記 SELMA、 日時2月20日土曜日14時から17時、その他英語音声、日本語字幕付き。英語のお話し会、日時3月1日火曜日16時から16時30分。その他英語の絵本の読み聞かせ。ミニ英会話、ファンファンイングリッシュ、日時3月12日土曜日15時30分から16時30分。対象、小学生から中学生。定員15人。先着順。申し込み、2月6日土曜日から電話、メールまたは図書館カウンターで受付。ボランティア募集について、内容、本の配下、書架整理、お話し会等での読み聞かせ等。活動期間、4月5日火曜日から平成29年3月17日金曜日、9時30分から17時、1日2時間程度。活動内容によって活動日時を指定する場合があります。対象、 どなたでも。未成年者は保護者の同意書が必要。必要があればボランティア証明書の発行可能。申し込み、浦添市立図書館ボランティア参加申し込み書を2月23日火曜日から3月10日木曜日まで提出。説明会を3月13日日曜日に行います。当日、ボランティア保険への加入手続きと保険料の徴収を行います。保険料個人負担。浦添市立中央公民館、電話 879-5503。平成28年度利用者団体登録説明会。内容、平成28年度の団体登録説明、新規、継続を行います。登録用紙を配布しますので、新規の登録、継続を希望する団体は必ず参加してください。日時、2月25日木曜日、18時から3階ホール。浦添市リサイクルプラザ、電話ファックス 861-3196、休館日毎週月曜日、1月1日から3日12日。段ボールコンポストで生ごみ堆肥を作ろう。日時2月24日水曜日10時から12時。参加費100円、資料代、保険料含む。定員10人、持ち物、筆記用具。すすきのほうき作り、日時、2月27日土曜日、10時から13時、参加費160円、教材費、保険料含む、定員10人、持ち物、ハサミ、軍手。野草花で作るひな祭り料理、日時2月28日日曜日9時30分から13時30分、参加費500円、材料費、保険料含む、定員10人、持ち物、エプロン。各講座申し込みは2月7日日曜日9時からです。児童センターの電話連絡先、開館日、月曜日から土曜日。開館時間、10時から18時。夜間開放もしています。若草児童センター、電話 877-0047。内間児童センター、電話 876-1502。西原児童センター、電話 878-1766。京塚児童センター、電話 876-4100。宮城ヶ原児童センター、電話 876-1895。 町なと児童センター、電話 873-1898。 浦市六湖児童センター、電話 878-6815。 森の子児童センター、電話 874-7610。 浦添グスク児童センター、電話 874-0417。宮城っ子児童センター、電話 870-0227。 前田湯伏ヶ丘児童センター、電話 871-1558。 行事などの詳細については各児童センターのホームページを参照するか、直接問い合わせください。お知らせ。平成28年度県民税及び国民健康保険税申告について問い合わせ、市民税課内線2213。2月16日火曜日から平成28年度市県民税及び国民健康保険税申告受付が始まります。受付期間、2月16日火曜日から3月15日火曜日まで。受付時間、9時から11時30分、13時から16時30分。場所、市役所9階。地区別受付日を設けていますので、申告書の封筒または市ホームページをご覧ください。また、2月21日日曜日、3月13日日曜日は 休日受付を行います。休日は地下からの出入りはできません。3月15日火曜日を過ぎると申告受付を停止します。次回は6月1日水曜日から受付再開となります。期限内申告をお願いします。申告に必要な書類と1申告書届いていない場合は市民税課または申告会場で配布2印鑑認め印課3平成27年度中の収入経費を証明するもの給与や年金の源泉徴収票給与証明書事業者の収入支出帳簿経費の領収書等4諸控除を受ける際の書類（社会保険料の領収書または支払い証明書）生命保険料地震保険料の控除証明書医療費の領収書アーからウーの3点は平成27年中に支払ったものが対象障害者手帳学生証障害者控除対象者認定書65歳以上で要介護者介護保険課で発行16ページに参照その他内容を確認する際に必要と思われるもの申告は受主記載が原則です。申告をしないと次の必要な市民サービスが受けられなくなる場合があります。所得証明書等の発行市県営住宅の入居更新就学援助児童手当保育所入所などの手続き国民健康保険税高額療養費の自己負担額の軽減措置国民年金の免除申請各種福祉手当の受給手続き所得税の最高税率引き上げに伴うふるさと納税に係る特例控除額の算定方法の改正平成27年分以降の所得税率が課税所得4000万円超について最高税率が 45% に引き上げられました。これに伴い28年度以降の特例控除額の算定方法が変更になります。表説明縦軸に住民税適用年度横軸ふるさと納税にかかる特例控除額の計算方法改正前平成26年度から平成27年度寄付金額マイナス2000円とじかける住み付き90%引く0から40%所得税の限界税率かける1.021住み付き閉じ改正後平成28年度寄付金額マイナス2000円閉じかける住み付き90%引く0から45%所得税の限界税率かける1.021住み付き閉じふるさと納税に係る寄付金税額控除については基本控除に加算される特例控除額の上限を個人住民税の所得割額調整控除後の所得割額の 10% から 20% に拡充されることとされました。特例控除額の上限の引き上げ表説明縦軸に住民税適用課税年度横軸特例控除額の上限改正前平成26年12月31日以前に寄付した場合所得割額の 10% 改正後、平成27年1月1日以後寄付した場合、所得割額の 20%。 平成28年度より軽自動車税の税率が変わります。問い合わせ市民税課内線2211-2212。 1、二輪車及び小型特殊自動車税率が引き上げられます。図説明。縦軸に車種区分表年税額、横軸新税率。原動機付き自転車 50cc 以下2000円、 51cc から90cc 2000円、91cc から 125cc 2400円、ミニカー3700円、軽二輪 126cc から 250cc 3600円、小型二輪 251cc から6000円、小型特殊自動車農耕作業用2400円、その他5900円。2、軽自動車は車検証の初年度検査年月により4つの税率に分かれます。1、平成27年3月31日までの登録は旧税率。2、平成27年4月1日以降の登録は新税率。3、平成14年以前の登録は重課税率。4、平成27年4月1日から平成28年3月31日登録の環境性能を有する車は軽課税率。表説明。縦軸に車種区分年税額、横軸に旧税率、平成27年3月31日までの登録、1、新税率、平成27年4月1日以降の登録、2、重課税率、登録後13年超、3、平成14年以前、平成28年軽課税率、4、電気及び天然ガス自動車、平成32年度燃費基準プラス 20% 達成者、貨物は 35%、 平成32年度燃費基準達成者、貨物は 15%。 三輪のもの3100円、3900円、4600円、1000円、2000円、3000円。四輪乗用自家用7200円、1800円、12900円、2700円、5400円、8100円。四輪乗用営業用5500円、6900円、8200円、1800円、3500円、5200円。四輪貨物自家用4000円、5000円、6000円、1300円、2500円、3800円。四輪貨物営業用3000円、3800円、4500円、1000円、1900円、2900円。詳細は市ホームページをご覧ください。市政施行45周年記念事業学びフェスタ浦添2016、学べる喜びかみしめて戦後70年そして未来へ。問い合わせ障害学習振興課内線6061。2月は浦添市教育月間です。市では誰でも参加できる障害学習のイベントとして学びフェスタ浦添2016を開催します。この事業は障害学習に関する情報提供、活動報告などを行い、市民の学習意欲を高めることを目的としています。スタンプラリー協賛。 50音順、沖縄コカ・コーラボトリング株式会社、沖縄明治乳業株式会社、株式会社大成ホーム、株式会社メイクマン、フォーモストブルーシール株式会社、琉球セメント株式会社。教育月間中の関連イベント、15日月曜日から19日金曜日、障害学習パネル展、市役所1階市民ロビー、20日土曜日から21日日曜日、中央公民館祭り、詳細は18ページ参照。27日土曜日、グローバルカルチャーフェスタ中央公民館。イベント表説明。縦軸にホール名、横軸2月13日土曜日、2月14日日曜日、手だこホール大ホール、15時から17時、市教育委員会表彰式、14時30分から17時、放課後子どもフェスタ舞台発表、障害学習パネル展ロビーにて、手だこホール小ホール、12時20分から13時、ロビー学びフェスタ開会式、13時30分から16時30分、社会教育研究大会、社会教育学級生大会、性教育講演会と実践発表、10時30分から11時、中学生海外短期留学活動報告、11時30分から12時、中学生平和交流授業報告、13時30分から15時、大庵秀夫氏記念講演会、手だこホール市民交流室、12時から16時、手だこ市民大学フェスティバル、子ども食堂、食育劇その他、9時45分から16時、健康フェスタ、詳細は17ページ参照。手だこホール多目的室1、9時30分から12時、科学の森講座、詳細は19ページ参照。12時から15時、エコットポケットエコバンド、編んだ玉作り、9時から13時ボーイスカウト活動体験、9時から12時ガールスカウト活動体験、14時から17時浦添工業高校写真部パネル展示ミニトーク、15時30分から、13時からまちづくり NPO 浦添児童センターの取り組みとキャリア支援、手だこホール多目的室2、10時から11時30分ハーモニーセンターお出かけ講座、誰でもできる簡単な家事の技を教えます。13時から16時30分昔遊び手だこ学院大学院、9時から12時オーシャン21、手帳でキャリア教育、13時から16時30分子育てアドバイザー、遊びのパワーは学びの土台、手だこ広場みんなで楽しむ学童保育祭り、市立図書館、17時から17時30分スイートコンサート、15時30分から16時30分世界のお話し会、美術館、14時から15時常設展作品解説会、参加者観覧者無料。2月1日文化財収蔵展示施設、浦添市歴史に触れる館、開館の館が開館。問い合わせ文化課内線6216-6217。浦添市牧港に新しく文化財収蔵展示施設が誕生しました。その名も歴史に触れる館。 浦添市が遺跡発掘などの調査で収集した数多くの資料を収蔵しています。館内の展示室では沖縄で最古級、最も古いの一つとされる縄文時代の土器から戦前まで実際に使われていた道具まで各時代の代表的な遺物を展示しております。浦添の歴史を一望することができます。また収蔵庫にも入れるようになっており、県内でも随一の肖像数を誇る栗や子亀が並ぶ迫力の様子が見学できます。数千年前に作られた土器や石器、貝のブレスレット、翡翠のペンダント、浦添グスクが勢力を誇っていた時代の陶磁器や瓦、県内でも随一の収蔵数を誇る金製の栗や子亀、昔懐かしい生活雑貨などいろいろな資料に触れることで浦添に育まれてきた歴史と文化を感じてみてください。入館料無料。開館時間9時30分から17時、入館は16時30分まで。休館日土日祝日、慰霊の日、年末年始。以上12ページから15ページの音声訳は葉月の会与那城雅子でした。
市からのお知らせ。児童手当の支給について、児童家庭課内線3617、児童手当の支給は2月10日水曜日です。2月期の振り込みは平成27年10月分から平成28年1月分までを支給します。通帳に記帳して振り込みの確認をお願いします。また口座へ入金される時間帯は金融機関によって異なりますのでご了承ください。子ども医療費助成制度の入院医療費助成について、児童家庭課内線3614、浦添市子ども医療費助成制度において入院の医療費助成は0歳から中学校修了前まで対象となります。入院時の領収書をお持ちの方で申請がお済みでない方は児童家庭課窓口にて助成金の申請をしてください。手続きに必要なもの、子どもの健康保険証、印鑑、認め印で結構です。入院時の領収書、保護者の普通預金通帳、受給資格者証、交付を受けている方のみ。領収書の申請期限、診療した月の翌月から起算して1年以内です。1年を経過した領収書は助成対象外となります。なお領収書は診療した月の翌月以降に申請可能となります。学校安全災害共済給付金の該当となる場合、学校の管理下における子どもの負傷等に対して独立行政法人スポーツ振興センター法による給付、学校安全災害共済給付金に該当する場合は子ども医療費の助成対象外となります。牧港補給地区土地の先行取得事業説明会の開催、企画課内線2521と2530、牧港補給地区内に土地を所有する地権者の皆様を対象に公共用地先行取得に向けた説明会を開催します。詳細は案内文書または市ホームページでご確認ください。またアンケート調査へのご協力ありがとうございました。対象、牧港補給地区地権者、土地の先行取得に関する地権者説明会、開催日、場所、時間の順に読みます。2月2日火曜日、八布祖公民館19時から、2月4日木曜日、公安自治会館19時から、2月6日土曜日、浦添市役所9階講堂19時から。駐車場には限りがありますので、特に公民館で予定されている説明会へ参加する方は、 バス、タクシー等の公共の交通機関を利用してください。ご理解とご協力のほどをお願いいたします。救急医療情報キットをご存知ですか？地域支援課内線3541。救急医療情報キットとは、急病などの緊急時に備え、あらかじめ必要な医療情報などを保管しておく専用の容器やステッカー、マグネットなどの一式のことです。急病や怪我、災害など一刻を争う状況では、痛みや苦しさで医療情報を正確に伝えることが困難になります。本キットに駆けつけた救急隊員がいち早く医療情報を入手し、迅速な救命処置、治療につなげることを目的に配布しています。配布対象は市内在住の高齢者、障害者、健康上不安を抱えている方です。キットの配布は無料です。申請手続き及び配布は地域支援課、福祉給付課で行っています。ゴミの出し方について、環境保全課内線3212、燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミ、粗大ゴミをきちんと分別し、収集日の当日朝8時までに出してください。収集日以外や収集後に出すと犬や猫が食い散らかします。また、収集車のオルゴールに合わせて出さないようにしてください。一度しか回りませんので、出し遅れた場合は収集されません。収集は個別収集です。自宅の門口前に出してください。収集車が入らない路地に面している場合は、環境保全課まで相談ください。野外焼却の禁止。環境保全課内線3212。ゴミの野外焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条の2により禁止されています。煙などの悪臭等が洗濯物についてしまうなど、近隣の住民が迷惑を受けます。ゴミは焼却せずに市の指定袋に入れてから出してください。産業廃棄物の場合は、産業廃棄物処理業者に処理してもらってください。連絡先、産業廃棄物協会、電話 878-9360。 高齢者の障害者控除対象者認定書及びおむつ代の医療費控除証明書発行について、介護保険課内線3588。障害者控除対象者認定書、65歳以上で要介護・要支援認定を受けている方は、障害者手帳等の交付を受けていない場合でも、障害者控除対象者の認定を受けることにより、所得税や市・県民税の申告をする際、障害者控除の対象となる場合があります。対象者、65歳以上で要介護・要支援認定を受けている方、すでに身体障害者手帳等で控除を受けている方は該当しません。申告をする必要がない方は、この申請は必要ありません。おむつ代医療費控除証明書。確定申告の際におむつ代について医療費控除の手続きをするには、医師によるおむつ使用証明書の添付が必要になります。ただし、2年目以降の手続きで、介護保険における要介護・要支援認定を受けている方については、一定の要件を満たすと、医師によるおむつ使用証明書に変えて市長が発行するおむつ代の医療費控除事項証明書を添付し、手続きできる場合があります。対象者、疾病等によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態で、おむつの使用が必要と医師または市長が認める方、交付申請先、初めて控除申請する方はかかりつけの医師へ、2年目以降の方は介護保険課窓口へ。国民健康保険税納期限について、国民健康保険課内線3717から3722まで、 国民健康保険税第8期の納期限は2月29日月曜日です。納付忘れにご注意ください。国民健康保険被保険者証の切り替えの受付が始まります。国民健康保険課内線3717から3723まで、次の1、2のいずれか1つに該当する方は国民健康保険課窓口で保険証の切り替えが必要です。1、平成27年度国民健康保険税第7期までが平成28年2月1日までに納付されていない世帯の被保険者、ただし平成10年4月2日以降生まれの被保険者は保険証を郵送します。 2. 就学特例丸学または遠隔地丸園の被保険者、該当者には2月中旬頃にハガキで通知します。滞納がある方は切り替えの際に納税相談が必要になります。指定日に来庁できない場合は必ず3月31日木曜日までに来庁し切り替えをしてください。1、2以外の方は新しい保険証を2月中旬頃から郵送。浦添市健康フェスタ2016開催について、健康づくり課内線3660、沖縄県は全国に比べ肥満者の割合が高いという実態があり、浦添市も例外ではありません。肥満は多くの病気を招きます。そのため肥満と生活習慣病に関する健康情報を広く市民の皆様に知っていただくために、浦添市健康フェスタ2016を開催します。多くの皆様のご参加をお待ちしています。健康フェスタ2016プログラム、開催日2月14日日曜日、場所手だこホール市民交流室、時間内容の順に読みます。午前受付開始9時45分受付終了11時30分1無料健康測定会簡易血糖測定先着100名様、血圧身長体重測定保険相談、健康チャレンジ手帳無料発行、健康パネル展。午後受付開始12時45分講演終了16時。2特定健診自治会表彰式。3伊是名返し講演会&ライブクッキング、定員250人、ヘルシーレシピ試食があります。入場無料、予約不要。詳しくは市ホームページをご覧ください。浦添市市政施行45周年記念平成27年度浦添市文化芸術振興事業琉球歴史ローマン、あがり姫ワークショップ成果発表、文化課内線6212。浦添市文化芸術振興事業を通して市民の文化意識の向上を図るためミュージカルワークショップを開催します。琉球歴史ロマンとして明るく楽しいミュージカル公演を実施します。日時2月27日土曜日開演18時、2月28日日曜日開演14時、場所浦添市手だこホール大ホール、入場料大人1500円、高校生以下800円。浦添城跡発掘現場見学会、文化課内線6214。国指定史跡浦添城跡は沖縄本島中部を勢力下に置いた支配者の拠点と考えられている大型のグスクです。浦添城跡の城壁は沖縄戦後に持ち出されたためほとんど残っていませんが、今回の発掘調査でその一部を確認することができたので発掘調査現場を公開します。日時 2月14日日曜日13時30分から15時30分、雨天中止。歴史ガイドによる浦添城跡のガイドもあります。場所、国指定史跡浦添城跡。参加無料。当日は動きやすい服装と運動靴でお越しください。事前予約等は必要ありません。第30回中央公民館祭り。中央公民館、電話 879-5503。 日頃公民館で活動しているサークルが一堂に集い、成果を広く市民に公開紹介します。期日、2月20日土曜日から21日日曜日まで。浦添市立中央公民館。テーマ、30年の歩み、新たな未来へつなぐ。開会式、アトラクション、実着保育園児の獅子舞、体験コーナー、気軽に楽しむお茶と和菓子、切り紙で楽しむペーパーフラワー、墨絵体験、舞台、各サークルの発表、飲食、沖縄そば、おでん、カレーライス、ジューシー、ぜんざい、平屋チー、シフォンケーキ、カレーパンほか。展示、各サークルの発表、バッグ、アクセサリー、小物類、EM で育てた野菜、陶器等の販売。詳細につきましては、市ホームページをご覧ください。http://www.city.uraso.e.lg.jp/docs/20150128/0158/。 市の募集、宮城集落を歩こう、宮城地域散策。文化課、内線6217。宮城地域の史跡や名所等を訪ねてみませんか。浦添歴史ガイドが分かりやすく説明します。コース、宮城の右岸山の薄く。市指定天然記念物、合祀された祠、デーグスク、火山、水山、山中醤油工場跡、寺部釜、野呂川ほか。日時、2月21日日曜日、正午決行、受付9時、出発9時30分、12時終了。集合、解散場所、宮城公民館。駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用してください。募集人数、70人、小学3年生以上、小学生は保護者同伴、参加料、300円、申し込み締め切り、2月18日木曜日、17時まで。浦添グスク洋奴隷館、電話 874-9345、 月曜休館。注意事項、防寒対策、歩くので薄手の防寒着が良い、軽装でご参加ください。子ども健全育成支援員募集、保護課、内線3521。生活保護世帯及び生活困窮世帯の子どもへ高校進学のための学習支援に関する事務等。募集人数、1人。応募資格、次の1から3のいずれかの要件を満たすもの。1、社会福祉士または精神保健福祉士の資格を有するもの。2、社会福祉主事になるための任用資格を有するもの。3、その他、社会福祉に係る相談業務に従事した経験を有する者。勤務場所、市役所、保護課。任期、4月1日金曜日から平成29年3月31日金曜日まで。業務実績により更新課。勤務日、時間、月曜日から金曜日まで8時30分から17時15分の間で1日6時間、週30時間勤務。報酬、月額20万円。提出書類、履歴書、写真添付、 市販の履歴書で結構です。提出期間2月25日木曜日8時30分から17時15分まで、土日祝祭日を除く。郵送受付可能、2月25日木曜日必着。提出先、市役所3階保護課。選考方法、一次審査、書類選考、二次審査、面接。第一次審査合格者のみ、二次審査があります。浦添市スポーツ推進委員募集、社会体育課内線6163。募集人数、若干名、心身ともに健康な男女。職務内容、市民及び地域スポーツの推進、指導助言、市主催スポーツ行事等への協力、おおむね土日開催されます。毎月第一水曜日の定例会への参加。応募資格、平成28年4月1日現在、満18歳以上、66歳未満の浦添市内在住者で、スポーツへの深い理解及び推進に熱意がある者、自治会加入者または移植を受けるまでに加入できる方。移植期間、4月1日金曜日から平成30年3月31日土曜日まで。受付期間、2月19日金曜日8時30分から17時15分まで。土日祝日除く。面接の上選考し、日程は応募者に連絡します。提出書類、指定の履歴書を社会体育課窓口または市ホームページからダウンロードし、社会体育課まで提出。報酬等詳細は社会体育課まで問い合わせてください。平成28年度学校体育施設開放事業一般団体募集、社会体育課内線6163。市民の皆様の健康づくりを目的に、小中学校の体育施設を夜間の間一般開放しています。日時、期間、4月18日月曜日から平成29年3月31日金曜日まで。毎月1日と日曜祝日を除く。19時30分から22時、準備片付け含む。開放時間は学校によって異なります。期間内は特定校の特定日を1年間使用できます。他団体と希望が重複した場合は調整抽選となります。場所、市内各公立小中学校の体育館、運動場、テニスコート。対象、市内在住または浦添市で勤務されている20歳以上の方。申請期間、2月29日月曜日17時まで。提出書類、使用申請書、団体登録申請書等、社会体育課で配布または市ホームページでダウンロード可。受付場所、社会体育課窓口のみ受付。月曜日から金曜日、8時30分から17時まで。ファックス、郵送は受け付けません。学校体育施設開放事業、開放管理指導員募集。社会体育課、内線6163。夜間の間、小中学校の体育施設を一般開放しております。開放管理指導員は、施設の開放・管理、利用者への安全指導等を行います。募集人数、若干名、移植期間、4月1日金曜日から平成29年3月31日金曜日まで、月曜日から土曜日、19時15分から22時15分、うち2時間から2時間30分、毎月1日と日曜祝日を除く。申請期間、2月26日金曜日まで。提出書類、社会体育課で配布または市ホームページでダウンロード。面接あり。臨時職員募集、職員課内線2061。募集職種、男女年齢不問。 資格を要しない者、一般事務、学校事務、学校用務員、資格を要する者、保育士、図書館司書、学芸員、ケースワーカー、社会福祉主事または社会福祉士のいずれか、保健師、看護師、建築技術職、一級建築士または二級建築士、レセプト点検事務、医療事務、任用期間6ヶ月以内、受付期間年間を通して随時受付、4月からの任用希望者は2月末までに申し込みが必要です。申し込み方法、浦添市臨時職員任用申し込み書に必要事項を記入、写真を添付し、職員課へ提出または郵送。申し込み書は職員課にて配布、市ホームページからダウンロードか。また応募されても欠員の状況等により採用されない場合もあります。賃金等詳細に関しましては、市ホームページをご覧ください。平成28年度、浦添市立幼稚園園児の二次募集、学務課内線6512、平成28年度の浦添市立幼稚園児の二次募集を行います。二次募集実施園と募集人員、年長児5歳児全園実施、年中児4歳児若干名、定員に空きのある幼稚園のみ、詳細は市ホームページまたは学務課へ問い合わせてください。保育時間平日8時15分から12時15分、弁当日8時15分から14時、週2回。毎日弁当持参もしくは各自業者との契約によるケータリング利用。預かり保育の保育時間は18時まで。延長保育の保育時間は19時まで。入園受付、面接、場所、日時。該当幼児同伴。日時、3月11日金曜日まで。事前に園へ電話連絡お願いします。場所、各幼稚園。募集通知書のはがきがない場合は、先に市役所8階学務課で交付を受け付け、就園可否決定、年長児は申し込みと同時に入園決定、年中児預かり保育は3月下旬に内定の可否を通知します。保育料等詳細は市ホームページを確認ください。科学者に学ぶ実験教室、第4回科学の森講座、シロアリを知ろう。講座参加者募集。チュラ町推進課内線4062。シロアリの特性を一緒に勉強しましょう。今回の講座は学びフェスタと同時開催します。科学の世界を面白く分かりやすく学べます。日時2月13日土曜日9時30分から12時まで。場所テダコホール多目的室。受講料無料。対象小学生、子ども向け科学教室。定員20人、先着順。準備するもの、汚れてもいい服装、筆記用具、ノート。受講ご希望の方は事前にご連絡ください。連絡先、電話 877-4922、担当者、伊佐。2月11日木曜日締め切り。詳細は市ホームページを確認してください。関係機関からのお知らせ、募集。第21回 JA 沖縄浦添支店農協祭り。JA 沖縄浦添支店、電話 878-6552。農協祭りは農業に対する理解を深めることと、JA の存在をより身近に感じてもらうことを目的としています。お笑い芸人等のゲストを招き、舞台イベントや抽選会、地域の保育園、クラブ等の催し物、黒糖作りの開催等も予定しております。皆様のご来場をお待ちしています。日時、2月13日土曜日10時から17時、2月14日日曜日9時から16時、場所、 JA 沖縄浦添支店及び周辺施設。裏表紙です。プロフェッショナルベースボールプロ野球オープン戦2016、2月20日土曜日、東京ヤクルトスワローズ VS 広島東洋カープ。2月21日日曜日、東京ヤクルトスワローズ VS 阪神タイガース。会場浦添市民球場。会場予定11時30分、試合開始予定13時。当日券の販売は午前9時からとなっております。1月15日金曜日から前売り券販売開始予定。前売り券、内野自由席、大人2000円、子供1000円。外野自由席、大人1000円、子供500円。当日券、内野自由席、大人2500円、子供1500円。外野自由席、大人1500円、子供500円。前売り券販売所、ローソン各店。広島線、L85792/、阪神線、L85793、ファミリーマート各店、セブンイレブン各店、コープアプレ、リューボー、浦添市役所、商工産業課、浦添商工会議所、浦添市観光協会、浦添市温水プール、マジューンランド、浦添市民体育館、手だこ緑化会、主催株式会社ヤクルト球団、東京ヤクルトスワローズ浦添協力会、共催琉球新報社、講演、浦添市議会、浦添市教育委員会、浦添市体育協会、浦添市観光協会、浦添商工会議所、沖縄テレビ放送。お問い合わせ、東京ヤクルトスワローズ浦添協力会事務局、浦添市役所商工産業課内、電話 098-876-1234、 内線3166まで。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、 または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、 内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD 及びテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお、返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。 CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報 CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報2月号を終わります。